考える力のある子供に育てる30の方法。その1、すべての子供は勉強したい気持ちがある。はじめに最も知っていただきたいことがあります。多くの人が誤解していることです。みんな勉強が嫌いだという誤解です。勉強なんて子供の将来がないと思いますが、そうではない。机に向かって詰め込み方の勉強を想像しなしです。子供が勉強したくないのは嘘です。すべての子供たちは勉強がしたいと言いやすい気持ちがあります。もし子供が勉強したくないというなら、子供の勉強への姿勢を話しようとするようなやり方です。本来子供は勉強がしたくてたまらない。その証拠があります。例えばあなたのお子さんはこんなことを言いませんか。これに、その声の方は何？あなたに浮かんでいるものは何？様々なことに興味を持って親に尋ねますね。自分から声なりと聞いてきたことは、未来はこれについて勉強がしたいと言っているのと同じです。自発的に勉強しよう、勉強したいになっている何よりの証拠です。しかし問題なのはその後です。子供が声なりと言ってきたとき、親の対応は2種類に分かれます。1、子供は気にしなくていいなどと言って質問を出す親。2、これまでと言って質問の丁寧に答える親。ここで子供の考える力が変わります。この2種類の対応によって子供の行く末が全く異なります。子供はそんなことにしなくていいというのは子供に勉強するなと言っているのと同じです。親がそんなことにするなというと子供は勉強はしなくていい。勉強は悪いことなのかと思い勉強しなくなります。勉強しようとする子供の気持ちにどう塗っています。一方、子供の何気ない質問に丁寧に答える親の対応は子供の考える力を増しています。子供が興味を持っていることですが、親からの説明に対しても吸収が早い。分かるようになると、子供はもっと勉強が面白く感じるようになる。自分から進んで勉強するようになります。こういう親に育てられると、子供はすぐすぐ育ちます。子供の考える力を左右するのは子供ではなく、実は親なのです。子供の質問に答える。考える力のある子供に育てる30の方法。その2、今しなくてもいいという言葉を禁止する。ある日、私は夕食の食材を買おうとスーパーの食品売り場に行っていました。ちょうどその時、子供連れの親子に出くわしました。おそらく7歳前後でしょうか。幼い子供が母親にこれは何と尋ねていました。夕食の準備のため、母親が食品カードに入れるものに興味を持っているようです。と、昔の自分を回想しました。そういえば、昔自分も同じようなことを口にしていた記憶があるな。つい昔の自分とそのことを仲間の中で重なって、しかし、母親は残念なことを言ってしまいます。今忙しいから、後でね、また今度ね、子供からの質問を出していました。母親は買い物に夢中で子供の相手をする余裕はないという様子でした。子供の残念そうな表情が忘れられません。親の気持ちはわからないわけではありません。おそらく夕食の時間まで余裕がなく、子供の質問にいちいち答える余裕がなかったのでしょう。子供の質問に答えたい気持ちがあっても、考えた短い時間で説明するのは難しい。こういう時どうすればいいのでしょうか。そもそも時間切りに買い物をするだけありません。十分に時間がないから子供の質問に答える余裕もなくなります。親はあらかじめ子供が興味を持つようなということを想定して、時間に余裕を持って買い物に出ればいい。いつもよりこの10分早めに買い物に出ればいい。さらに余裕があれば20分や30分早く買い物に出ればいいでしょう。子供の質問に対応できる余裕は随分変わるはずです。せっかく子供が質問してきた機会をぜひ十分に生かしていきましょう。いつもより10分早く子供と一緒に買い物に行く。考える力のある子供に育てる30の方法。その3、デパートと子デパートは人間の社会生活を営んでいくために必要なことがたくさん詰め込まれた場所です。デパートの規模もありますが、数百以上のお店が一箇所に集結しています。少し例を挙げてみましょう。エレベーターの乗り方、駐車場にある山との丸車、買い物の風景、フードコート、休憩所は、数多くのお店、さまざまなもの、本当はまだまだありますが、ここには隠しきれません。デパートは大人でさえたくさんなって全部見切れないと思うことです。子供はもはやバンダランドのものでしょう。これだけ不審なものがたくさん目の前にあるのに興味を示さないわけではありません。子供と一緒にデパートに行ってみましょう。必ずこれは何という質問が出てくるはずです。それはいいことです。学習塾で勉強するよりデパートに行くのは、子供の人間性を高める勉強ができるはずです。デパートと子供に社会生活の場所はありません。少し考え方を変えてみましょう。デパートに買い物に行くというよりデパートに勉強しに行くと考えています。そこで次の休日、親子でデパートに出かけましょう。ある程度子供が出かけてくることを想定して時間の余裕を持って出かけます。買い物ついでに子供の勉強にも付き合ってあげます。子供に良いものを見せてあげて興味を示すものから親の批判のことで説明してあげます。デパートと勉強の中に集まっている場所はありません。いい勉強になるはずです。社会勉強をするために子供とデパートに行く。考える力のある子供に育てる30の方法。その4、食品売り場はああいう人の元気になる場所。あまり大きな声では言いませんが、私はいつも会社の帰りにわざと食品売り場を通って帰っています。食品売り場が大好きです。夕食を買って帰るためというのは表向きの理由です。本当の理由は元気になるからです。食品売り場はすごい魚、野菜、パン、お惣菜、お菓子、飲むもの、アイスクリームなどああいう食品が揃っています。どこ見ても食べ物があるんです。美味しそうだなと思い自然と嫌々しています。売り場によっては食事コーナーに仕事させてもらえることもあります。私は仕事帰りに必ず落ち込んでいる時も食品売り場に行きます。自然と元気が出てくるからです。癖というか習慣というか自然と体の食品売り場へ向かいます。一歩間違えればかなり危ない人です。実際これまで何度か助けられているのも事実です。落ち込んで元気がない時に美味しいものを食べればある程度回復します。食べ物では今までも見ていただいて元気が出ます。何しろか80度食食食です。美味しいものを短時間で見られる場所といえば世の中食品売り場しかありません。今から食品を見ていただいて食欲を刺激され、その時元気が出てきます。だから私は仕事帰りで疲れた時、夕食を全然元気を出すため食品売りに行っています。バナナを割ってください。単純なことですが、これは元気になります。そんなある日、気づいたことがあります。これは自分だけではないのだ、というものです。食欲は人間の三大欲の一つです。すべての人に食欲がありますから、誰でも食品売り場に行くから、自分に必ず誰でも自然と元気が出るはずです。今度食品売り場に行く機会があればチェックしてみましょう。相手の人はみんな明るい表情になっているはずです。私に必ずあなたも同じではないでしょうか。さて、ここがポイントです。もしあなたのお子さんが学校やテストの成績などを落ち込んでいるときは、何歳から難しいことです。そんなことを食品売り場に連れて行ってやりましょう。連れて行くだけで OK です。お買い物のお手伝いをしてほしいというお店の理由をつけて一緒に買い物です。何歳よりは難しいですが、一緒に買い物に行こうと誘うためならずできることでしょう。子供は食べ物から読んでいるうちに一緒に弁当を戻していきます。広い食品もしかしたら親が慣れないように体の効果があるかもしれません。実は私も老人時代からと一緒に買い物に連れて何度か連続されたことがあります。我々の話ではありますが確実に効果があります。まさに食品売り場はああいう人を元気にさせる場所なのです。子供が落ち込んでいる時は食品売り場に連れていく。考える力のある子供に育てる30の方法。その後、お財布はいい弁当です。子供の想像力を鍛える良い機会になる。子供がある程度の年齢になれば分別がするようになります。交通やお金の使い方を自分で買い物ができるようになれば、ぜひともお財布をお願いしてみましょう。お財布は様々な勉強ができるようになります。一人で行動する勇気、お金の使い方の勉強、商品の標準価格の勉強。さて、このお財布も少し工夫を加えることで、実に子供の想像力を鍛える方法になります。あなたは子供の財布を用意する時どう指示していますか。誰も人参、ポンク、カレーの量を買ってきて、これは普通のお願いの仕方です。もちろん、お財布に慣れていない頃はこの方法でなければいけません。何を買っているのかわからないとお財布になりませんね。さて、そんなお財布何度も繰り返していれば慣れてくるようになります。子供が十分にお財布になれたと感じれば、ぜひ実践していただきたいレベルアップになります。作りたい料理だけ教えて必要な食材を子供に任せることです。誰も人参、ポンク、カレーの量を買ってきてという言い方をしません。カレーを作りたいから必要なものを買ってきてという言い方に変えます。飲んどっていい刺激になることです。子供はいつも食べているカレーを思い浮かべながら買い物に出て食品売り場を用意するはずです。そういえば、カレーはジャガイモが入っていたら、お肉も入っていたし、人参も入っていたら、カレーの量も必要だ。子供にいつも食べているカレーを思い浮かべながら買い物をするはずです。これによって何が鍛えられるのかというと想像力です。頭の中でいつも食べているカレーを思い浮かべながら入っている材料を分析します。そうすると、子供に食材が見られます。もちろん、食べ物が高い買い物です。長い道は難しいと感じるのも事実です。子供が長い道は一緒に行って何を作るのに必要な食材があるでしょう。と、クイズ形式で進めましょう。初めは単純な料理からの方がいい。お刺身を作るのに必要なものがあるでしょう。から始めたいでしょう。お刺身はお魚の食材が OK ですね。子供でもすぐ分かるはずです。だんだん食材が多いものへとレベルアップします。同じ素するのに必要な材料、カレーを作るのに必要な材料、シチューを作るのに必要な材料、焼き飯を作るのに必要な材料、子供に必要なものを答えさせます。もし足りない食材があれば親の苦労すればいい。慣れてれば一人で買い物をさせることから子供に任せてみます。時々足りない材料もできますが、その時はその材料を抜きにして用意します。カレーや地中海なら材料の一つが重なっても何とか口にはできるはずです。足りない材料で使えた料理を子供は食べて次からは気をつけようと思います。注意していただきたいのはできなくても仕方ないことです。しかし子供のやる気や勉強がいつまで感じます。必要なものを買ってくればその分手上げ、よくできましたと言ってお願いしましょう。こうなれば次からもっとやる気を出すに違いません。これは同時に子供の料理の関心を高める勉強になります。食事は食べて終わりではなく何が入っているのか、何でできているのかと食べ物を注意深く見るようになります。こうしたことがきっかけで自分から料理を始める可能性だってあります。ご家庭で簡単にできる子供の想像力を鍛えるトレーニングです。ぜひ試してみましょう。材料を指定する際から作りたい料理を指定する際にレベルアップする。 考える力のある子供に育てる30の方法。その6、大人と子供では見える景色が全然違う。子供が勉強するときに必要なものといえば何でしょうか。そうです、机と椅子ですね。床の上で本を読んだり字を書いたりするわけにはいきません。机と椅子は子供が勉強するためになくてはならない必需品です。さて、あなたの家庭にはそんな机と椅子はありますか。もちろんだ。うちはすでに机と椅子はたくさんあるぞ。ちょっと待ってください。もしやそれは子供たちが使う机と椅子ではないでしょうか。大人たちからの目線で見る机と椅子は子供には大きすぎます。背の低い子供には大人が使っている机と椅子は大きな目のように見えることでしょう。全く見当たりになっていません。子供たちは大きな障害物にしか見えません。大人と子供では見える景色も全然違います。大人が使う机と椅子と子供が使う机と椅子は全く別物と考えましょう。子供は子供の中になった専用の机と椅子を買い替えてあげましょう。小学校に入る前と言わず幼稚園になれば買い替えてもいい時期です。時期もよりますが、本に興味を示すようになれば本のための机と座るためにも必要です。まだ手足が十分しっかりしていない時期ですから、後もなくぶつけても手の心配がないものが最適です。自分専用の机と椅子があればどう感じでしょうか。自分専用のものだという所有の時間があると全然違います。子供は自分の中になった机と椅子があることをそれを使って活動を開始します。本が読みやすくなります。字を書きやすくなります。食事もしやすくなります。勉強もしやすくなります。様々な行為がしやすくなります。もしご近所に勉強ができる子供の家庭があればチェックしてみましょう。おそらく子供専用の机と椅子を買い替える時期がかなり早いはずです。勉強しやすい環境が早くなるから学力の伸びが早くなります。一方、勉強ができない子供の家庭をチェックしてみましょう。子供専用の机と椅子を買い替える時期が遅かったり、家庭によっては子供専用の机と椅子が長い場合があったりします。それでは勉強ができないのも納得ですね。子供の成長を促すためにも子供専用の机と椅子は早めに買い替えた方がいいのです。子供の中になった机と椅子を早く買い替える。考える力のある子供に育てる30の方法。そのなら、面倒の悪い親の方が子供はすぐ育つ。知られていない話ですが、プロ選手は面白い傾向があります。一流選手は長男より次男が多い、長女より次女が多いという結果です。プロ野球選手は次男が圧倒的に多い傾向があります。例えば、誰も知っている野球界の企業、大阪春、長島市を以上、松井秀喜など次男です。大横綱となる、過去、北の水に、高原、朝昇龍、馬になります。オリンピックに出場した選手の兄弟、一枚関係を調査した結果を見たことがあります。長男、長女が全体のおよそ 20%、次男、次女がおよそ 70%、小1個がおよそ 3% という結果でした。見ての通り圧倒的に次男が多いですね。はたまた、歴史上の人たちも、なぜか長男より次男が多い。ショート開始、坂本龍馬、この村も次男です。なぜ次男までにこういうことを強くなるのでしょうか。まず、一つ目に挙げる理由は体格です。体格は長男より次男、長女より次女の方が身長は高くなりやすいです。次男次女は母親にとって2度目の出産になります。常に地球が伸びるため、髪の方がお母さんの裏の中でも伸びやすくなります。その結果、身長も高くなりやすい。もちろん、全てがその限りではありませんが、抵抗が強いのは事実です。メンタル面も違いが出てきます。長男、長女は親にとって初めての子供です。初めての子供ですが、親は骨折性する子育てをしてしまいます。面倒見ないのは素晴らしいですが、どうにもよります。面倒を見過ぎてしまうと、子供が小作したり、努力者に通知会までやってしまいます。面倒見ないと、いや、響きがいいですが、あまりにやりすぎるのも問題です。その点、次男や次女は違います。親は深めの子供です。育児については何があるため、これくらいは放っておいても大丈夫だろう、これくらいは安全だと、手を抜きやすくなる。その上、深めの子供ですから、次男、次女を世話にする時間はどうしても少なくならざるを得ないという事情もあります。結果として、いい意味で子供を取ったらしにします。これなりに、次男や次女は親の面倒を見てくれないので、子供に努力をしようとします。親から面倒が少ない分、分からないことは自分で小作をします。自分のことは自分でやるという習慣も身につきやすい。常に年上の兄や姉の存在がいるので、競争心も燃やしやすいです。その結果、自身の成長が流れ、全ては精神力を試されやすくなります。だから、オリンピック選手は次男、次女が多いです。面倒見よりもイコール子育て上手な親とはありません。面倒見よりも子供は強く成長するとは貧血な、そういう現実があるのも確かなのです。面倒見すぎるのはやめる。考える力のある子供に育てる30の方法。その8、もともとする時間は無駄ではない。手足運動神経のトレーニングになっている。大人からは子供がいることも我慢しているように感じます。着替えるときも時間がかかる。靴を履くのも時間がかかる。靴下を履くのも逆に時間がかかります。それは完全に大人の目線です。長引きを動かせば手足が器用で当然です。靴下はすぐ書くことができ、着替えはというまでに靴紐もすぐ結びます。しかし子供はどうでしょうか。子供は手足をまだ十分痩せるわけではありません。運動神経が十分に発達していないからです。時間は余分にかかって当然です。そこで見方を変えてみましょう。もともとしている時間ではなくトレーニングの時間なのだと。これから手足を十分痩せるように運動神経のトレーニングをしている最中です。子供にとってもともとしているつもりは全くありません。むしろ頑張っている証拠です。ゆっくり時間をかけたらこそ質問にトレーニングになります。親の都合で早くしなさいと言わずに時間をかけた方が子供のためになります。運動神経の発達には時間がかかりますから、そこは大人の長期で見られるようにしましょう。子供が運動神経のトレーニングをしていることを邪魔せずゆっくり見守るようになりましょう。自分のペースでゆっくり指を動かすことで次第に手先が器用になります。もともとしている時間はトレーニングの時間だと考える。考える者は子供に育てる30の方法。その9、子供が理解できないニュース番組は親が分かりやすく説明する。私が子供の頃テレビのニュースで聞いた話は天気や芸能関係の話でした。その頃我々は専門用語も増えるため理解に苦しみます。特に厄介だったのは政治経済の話でした。政治の話は国民に知らせなければいけないという娘の義務があります。そのためトップニュースはいつも政治経済から始まります。いつも不審に思っていたのは代表者の説明で申し訳ございませんでしたと頭を下げている工程です。3名での理解に通常した会社の代表者が一斉に頭を下げるのは子供なら良い工程だったと覚えています。何か悪いことをしたのだろう。子供でも何となく分かりますが、肝心なのはどんな悪いことをしたのかということです。ニュースの中で説明が入っても専門用語が多かったり、仕組みが複雑だったりして理解に苦しんだことを覚えています。一番知りたいことが一番理解できなくてもおかしいです。そんな時、いつも助けてくれたのは両親でした。わからないことはなぜご両親に尋ね、いろいろ教えてもらったことがあります。人を騙してお金を盗んだのよ、などという説明から始まり、詳しい話を聞かせてもらいました。そういう親の心はどこか子供に伝わります。あなたの子供のことそういう経験がありませんか。政治経済の話は前提となる知識が多くあります。憲法し、政治家の名前を覚え、国が抱えている問題、国の仕組み、大統領と首相の違いや意味、商品の流通、為替相場、資本主義社会の成り立ち、政治は経済につながり、経済は政治につながっています。その政治経済をきちんと理解するためには前提となる知識が多いなゆえに、なかなか子供には難しい。僕と出しているのに何か理解できないという苦痛を味わいます。そういうことこそ親の番です。親は子供に理解できるような簡単な言葉を使ってニュース番組を翻訳してやりましょう。担当問題のニュースでも政治の話でも事件の話でも OK です。子供がこれはどういう意味と疑問を投げかけたことは興味を持っている証拠です。たとえ理解の難しい話でも親は専門用語は使わず分かりやすく説明してやりましょう。時は図やグラフを使いましょう。子供のために時間をかけたことがあります。せっかく子供のニュースに興味を持っているなら勉強するチャンスです。そんなことをわざわざしなくても学校が教えてくれるだろう。まあそう高いことを言わないでください。結局子供のニュースの説明をするのは子供だけでなく親のためにもなります。どんな勉強でもそうですが、生徒になるより先生になる方がよく身につきます。親の教えが悪いことで子供の教育になると同時に親のニュースの再認識の機会になります。親は政治の勉強を再認識する機会になるはずです。何より知識が豊富だと親の親にできる時間もなります。何でもよく知っているよう子供はさすが、すぐなと感心し尊敬します。子供の成長と親の成長が同時に行えることです。ニュース番組を理解せず、ぜひ有効に活用していきましょう。難しいニュースは子供のために親が翻訳をする。考える者は子供に育てる30の方法。その10、生き物を飼うと子供の感情が豊かになる。実家ではペットの話も言ってきちゃっています。一気というより一人と言悲しい時はクンクンと泣きますし、怒っている時はワンワンと吠えます。喜んでいる時は尻尾を左右に大きく振って表現します。何かそれを感じた時は全速力で逃げていきます。ところによっては表現方法が少し人間とは違いますが、気になる感情は人間と全く同じです。私はペットに必ず様々な動物たちに触れていると時に驚かされることがあります。人間以上に感情をストレートに表現しているならという点です。人間の場合は考えることが行動するため行動にならない場合があります。先ほど考えたり、そのことを考えたりできるのは素晴らしいものばかりです。しかし、その一方、なかなか素直な行動や感情表現がしにくいのも事実です。動物にはそうしたことは一切ありません。全面感じている感情を交じりなく、無邪気にやり表現します。人間としてのもいいですが、動物たちとしてのも素晴らしいなと感じます。子供と動物を殴れる機会があると、こうした生き物がストレートに強いなと接する機会が増えます。気合いなく接する機会が増えることで、子供も気合いなくなるの感情が豊かになるでしょう。動物なりには気を付ける必要がありますが、愛しない優先ならぜひ生き物を飼ってみるといいでしょう。生き物と接することで、ストレートに感情に触れる機会になります。生徒を強い時間に感じることができ、命について考える機会になるのです。生き物を飼う。考える者は、前子供に育てる30の方法。その11、子供が赤ちゃんになる理由を質問された時の答えから。親としては子供からの質問に答えてきちんと答えたい気持ちがあります。子供の質問には丁寧に答えて子供の際に答えたいところですね。ところが子供からの質問には答えにくい内容もあります。理由は分かっていてもはっきり答えにくい質問です。あなたが子供から質問されて一番困る内容は何ですか。おそらく赤ちゃんができる理由についての質問でしょう。赤ちゃんはどうやってできるの。赤ちゃんはどこからやってくるの。赤ちゃんはどこから生まれてくるの。 知らないから言葉に詰まるのではなく、知っていても具体的に答えにくいから言葉に詰まります。また、幼稚園や小学生には知り尽くすような話です。言葉は悪いなって質問しているのではありません。純粋になぜだろうかと気になって質問しています。こうした時に使える聞き手に回答があります。結婚したら自然とできる。これでいいのです。自然とという部分がポイントです。これはいろんな意味が含まれています。愛し合っている2人が結婚しますね。結婚のせいは夫婦が社会試合、妊娠、出産を経験する。夫婦なら自然なことですね。したがって結婚したら自然とできるという答えが自然です。僕はしているように聞こえますが、子供には最も心地よく聞こえる回答です。子供は大人になるにつれて自然にというように理解していくはずです。赤ちゃんができる理由を質問されたときは結婚したら自然とできると答える。考えるしか周りの子供に育てる30の方法。その時に、従来ニュースは危険を予知する機会に対応。ある日、家族で食卓を運んでいると、テレビ大地震のニュースが流れました。マグニチュード8級の巨大地震のニュースでした。テレビは全体社民が地下になった人が叫んでいる様子が映されていました。食卓には少しきつい場面です。最初は人とのような話が始まります。親は、大変だな。全てが全て大地震だと言います。大体いつもここから話が脱線します。必ずもし脱出します。もし、この場所で大地震が来たらどうなるかと言うし、よし、とりあえず近くに神社があるからそこから避難場所にしようと言葉を続けます。いつの間にか、父は大地震が来たときの避難場所を決めてしまいます。いえ、まだまだ脱線は続きます。次に考えます。この家は建築して10年くらいから兄弟が終わってきている。大きな地震があれば怖いのではないか。さらに父が続けます。だったら一度専門業者に検査してもらった方がいい。でも、もし、工事をするならあまり予算に余裕はないぞ。すると、節約志向の強い方はすぐに指摘をします。だったら、業者が忙しくない時期には倍にでもらえるはず。壊れてから直すより何もさせた方が節約できる。私は口を挟みません。考えすぎ、心配すぎ、そこまで話を進めなくても。そう思いながらも、両親は真面目な表情で真剣に話し合っています。自分や家族に関係している話なので、とりあえず話の内容は気になります。考えさせられます。そういうことは日常茶飯事でした。みなくしては少しニュースをきっかけにいつの間にか話が進んでいます。これがニュースのいいところです。単にニュースを見てはニュースではありません。従来ニュースを家族で一緒に見て、自分と家族と再会して考える機会に変えましょう。テレビで様々な災害や事故のニュースが流れます。水害、盗難、事故、誘拐、借金など。こういうニュースが流れるために家族で話し合う機会になるはずです。小さなテーマでもかなり腹を広げて話し合う機会になるはずです。自分の身に至らないとはありません。人と思えるニュースも自分に重ねたり、家族に重ねたりして考えると真剣になるはずです。自分や家族に関係している話ですが、子供は身を固めますし、考えさせられる機会になるでしょう。もちろん、こうした話は危険を予知する能力につながります。子供も家族の危険を予知し、話し合って考える。テレビニュースは素晴らしい学習教材なのです。テレビニュースを見て危険を予知する力を鍛える。考える力は周りの子供に育てる30の方法。その13、朝食のバイキングで家族全体が引き締まる。ある休日前夜、今日かなり気にすることがありました。はっとした表情をして、唐突に朝食は外食でバイキングに行こうと言い始めます。どうしたんだ？いきなりと思います。面白いことに大体言い始めるのは母です。おそらく彼の頭の中では次のようなプロセスがあったのでしょう。夜になり朝食のメニューを考える。面倒だと感じ、朝食は外食にすることを思いつつ。唐突に朝食は外食でバイキングに行こうと言い始める。こうした表情は不思議なことに子供でも呼ばれます。そういうこともあって、時折、いなくしては休日の朝食として外食に行くことがありました。いきなり朝食の外食もありません。たまたま今の近くにバイキング形式で朝食を提供するレストランがあり、そこによく行きました。私は母の気持ちが見る一方でやった。という気持ちでいっぱいでした。子供の子供はバイキングが大好きです。子供がバイキングが嫌いだという人を見たことがありませんね。自分で好きな料理を自分でやれ、しかも食べ放題だからです。子供にとってバイキングは嬉しくてたまりませんし、私もその通りでした。次の日、朝食としてバイキング形式のレストランで外食することになりました。外食に出かけると意外な効果がありました。家族全員が確実に早起きをするようになります。もちろん私もバイキングのためだと思い、休日でも早起きをするようになりました。家族全員が朝は朝食に出かけるということが分かっているので、休日の朝が始まりやすい。しかも朝から家族全員が必ず揃うことになります。休日ですから時間はゆっくりしていますし、会話も弾みやすい。食べに行った帰りにデパートによってさらに時間を過ごすということも珍しくありませんでした。子供を休日に早起きさせければ食い物の力です。休日の朝食はバイキング形式のところで食べに行く。考えるから周りの子供に育てる30の方法。その14、普段は仮に調子でもいいが実践の時代は厳しくなること。実践がないは優しい表情と厳しい表情の面性を持っています。優しい表情は日常生活や普段の会話の時に見られるからです。優しい表情だからこそ話しやすく会話も弾みやすくなります。一方、厳しい表情は実践の時に見られます。真面目な表情から真剣さが伝わってきます。表情は言葉に重みを与える効果を出しています。時々子供から仮に調子で子供を叱る親がいます。もちろん単なる日常会話なら仮に調子でいいですが、子供を叱ることまで仮に調子ならどうでしょうか。見たりしていると大きな差は見つかります。言葉の説得力も小さくなり、親の言葉を軽く受け止めてしまう。実践を積み入れていることが冗談に聞こえてしまいます。そういう意味だと子供から見られてしまい、きちんと言うことを聞かなくなります。あなたはいかがでしょうか。子供に姿勢をすると親としての場合には小さく振り返ってみましょう。見たり笑いながらではありませんか。だからしゃいかになっていませんか。腰が曲がっていませんか。きちんと姿勢をしようとするならその機会は厳しい表情が必要です。親の言っていることの根拠かどうかは親の表情や声で感じ取ります。笑わない。背筋を伸ばす。少し声を低くする。低い声で語りかける。熱意を持って本気で語りかける。ポイントは怖い表情ではなく真面目な表情で語りかけることです。そういうような真面目な表情や仕草から子供は声は本気だ。本当に大切なことなんだと伝わっています。普段はだらだら出かけに調子でもいいですが、きちんと知っている時は厳しくなることです。このメリハリをすることが大切なのです。普段はだらだらしていても知っている時は真面目に話し合う。考えるから周りの子供に育てる30の方法。その15、親の真面目な表情で語りかけると子供も真面目に考える性格になる。私は昔からいろいろ考える習慣があります。いつも考えてからに頭が楽しそうなので、最高を続けて考えてきたことを後悔しています。考える性格は頑張って身につけたものではなく、昔からいつの間にか自然と身についたものです。ハッピーライフスタイルの話のネタが始まる以下でも出てきそうです。いつかどういう性格になったのかと振り返ったときと、親からの影響の心当たりを感じました。親からの影響を受けている部分が大きいのではないかと思います。もちろん全ての親の影響とは足りませんが、親指の部分があると感じます。私の親はどういう人かというと、真面目な顔して話し上げる人です。父もそうです。母もそうです。これは私に話し上げるとき、真面目な顔になります。特に父は日常会話でもあまり冗談はありません。我ながら話をしたり冗談を言ったりすることはあまりありません。私は長男なので、特にそういう傾向が強いのでしょう。家族なのに急に雰囲気になります。ただし高校を卒業したらどうするつもりだ。中学に入ったらどんな部活に入るつもりだ。友人とはうまくやっているか。この前のテストの結果はどうだった。会議室で話をしているような厳粛な雰囲気があります。それは私が社会人になった今でも変わりません。仕事の調子はどうだ。職場の女とうまくやっているか。実感は帰ってこないのか。真面目な顔していろいろ尋ねてきます。親の笑いながら尋ねてくれば、おそらく私も笑いながら適当に言い返したでしょう。しかし、親の表情には冗談がありません。親の真面目な顔になって尋ねてくると、子供は冗談がいなくなります。真面目に心配している。だから真面目に考えて答えてほしい。そういう印象が伝わっています。親の気になって話昔から続いていたので、その結果、私もいろいろ真剣に考える習慣がついていきました。子供の話しかけるときの顔は大切です。子供が真剣に考える習慣は言って身につくものではありません。親の真面目な姿勢を見せて身につくものです。見せると言っても難しいことはありません。両親は真剣で真面目な顔して話をすることで、子供も同じように真面目に考え答えさせようとします。もちろん、たまには、どこまでリラックスもいいですが、どこかでそういうことは必要です。親の真面目な顔して話しかけることで、子供も考えるような性格と変わるのです。真面目な話をするときは真面目な顔で話しかける。考えるから、周りの子供に育てる30の方法。その16、ものは大事に扱いなさいという親。怖いにくいものは与えられる子。ここに重要な矛盾がある。どんな家庭でも必ず知っている代表というのは、ものは大事に扱いなさいです。おそらく、あなたは我々に対して知っていた経験があることでしょう。怖いから買い直さなければなりません。経済的な面から考えても、ものを長い時に使い続けることは多くの親が同意するはずです。しかし、そういう人を親が子供に与えるものとしてはどんなものでしょうか。経済面や安全面を考えて怖いにくいものを与えてしまいがちです。これはよくありません。ここで矛盾が発生しています。親はものを大事に扱いなさいという。子供が手にしているものは怖いにくいものばかり。怖いにくいものを与えていると、ものを大事に扱うのはどういうことなのかがきちんと理解できません。落としても投げても踏んでも怖いないものです。どうあさっても大丈夫だと思い、親はものを大事に扱いなさいという意味を理解できません。子供には実感がわかりません。確かに乳幼児のような幼い時期には怖いにくいものを与しかし、有用な話も小学生以外になっても、今に怖いにくいものを与えられていることもあります。小学生以外になれば、ある程度、許さもしっかりしているはずです。その際の時期になれば、私たちのような幸いなものを与えましょう。怖いやすいものでも結構です。実感を持たせるためには、相手の直接させて渡せます。何本も渡すと怖い。怖いから注意がしよう。場合によっては、二度と元には戻らない。そういう経験をさせてあるのが一番です。許さがしっかりする時期になれば、ぜひ怖いやすいものを与えましょう。例えば、プラスチックのコップよりガラスのコップです。落としたとき、プラスチックのコップは割れませんが、ガラスのコップは 供は大きなショックを受けることでしょう。これはいいショックです。自分がうっかり手を出してしまって壊してしまった。壊れたものは二度と元には戻らない。これは自分の扱いが悪かったせいだ。こうした楽しい経験をさせてやりましょう。一度死んだ人間は生き返らないように物を壊したら元には戻らないという経験になります。こういう生々しい経験があって初めて物を大事に扱うとはどういうことなのか理解するようになります。物を大事に扱おうということに慣れているようになります。次からは子供は落とさないようにも下を工夫したりいつも容赦を優先するようになるでしょう。どうすればいいのかを頭で覚えるように体で覚えます。ガラスの音の一つが誘われたとしても、その日は小さなものです。もちろん、コップを落としたところは派手には注意しましょう。派手にやってなさい、注意なければ考えるしかない子供を育てる30の方法。その17。今度は長い子よりなれる子の方が強い。強い子を育ってほしい。子供が大人へと成長し、社会に出ることを考えるようなある程度強さを身につけて育ってほしいというのでしょう。そういう気持ちは親としては長いという姿勢をしてしまいがちです。子供だときならない。と言うまでは問題ありません。小さな痛みや涙を見せず加えられるのは強さの証です。多少の肉体的痛みや精神的痛みがあっても、すぐ長いことも大切です。勉強にしろ、スポーツにしろ、涙を辛抱しなければ乗り越えられません。しかし、何でもかんでも長いことが大切ですけど、子供はどうなるでしょうか。あらゆる何に長いことを禁止するようになると、子供としてはとにかく何は悪いことなんだと思うようになります。すると、痛いことも何を我慢するようになります。何があっても弱いはず、涙を見せないのは強いように思います。一見すれば精神力の強い人間に育つように思われますが、実際はストレスを溜め込みやすい性格になってしまいます。我慢は大切ですが、それでもそれだけでもいけません。うつ病に絡みやすい人は普段長い症状を起こします。愚痴を起こさず真面目に働き、辛いことがあっても涙を見せません。中から溜め込みやすく、あることから体調に連動します。泣くことはストレスを吐き出すためにとてもいい効果があります。悲しい笑顔を見て泣くことをスキルするのはストレスを吐き出すからです。強くなりたければ適度に泣く方がいい。泣くことを見せます。泣くというのは泣く、泣かないと自分でコントロールできている状態です。泣くことを思ったら泣くが我慢もできる。状況に応じて涙を我慢し、状況によっては自分から積極的になるということです。この両方を兼ね備えています。本当に強い人は泣ける人です。うまくストレスを発散させることができるということです。ストレスを吐き出せる能力があるから、肉体的、精神的苦痛も耐えられる余裕があります。笑顔を見て泣いたり、友人に口を聞いてもらったり、体操してないたりなど強い人との非常です。泣かない子が強いことは考えないのです。泣ける子も育てる。考えるしか、周りの子も育てる30の方法。その18。黙って言うことを聞きなさいより、黙ってないで言いたいことを言いなさい。小さに、うつうつが眠くなるには共通点があります。学生時代、午後の授業で先生の話を聞いていると眠くなる。社会人になってもじっと黙って仕事をしていると眠くなる。何か共通点に気づきませんか？黙ってじっとしているときです。黙ってじっとしていると脳が活動も鈍くなります。腕になっているからです。逆に絶対眠くならないのは自分が発言しているときです。自分が不安した新商品のプレゼンをしている最中は絶対眠くなりません。自分の手や口を動かしている発表は眠気を吹き飛ばす刺激です。しかし、無事に自分のプレゼンが終わって他の人の発表を聞く場合になるとうつうつが眠くなります。同じような経験をしたことがあるのではないでしょうか。これはどういうことかというと、口を動かす方が脳は活発に働くということです。話を聞くのは自動的ですが、話をするのは能動的です。話をするときは自分の頭で言うことを考え、口を動かしたり、自分の声を耳で確認したりします。言いたいことを考えて、口を動かしたり、耳で声を聞いたりしているときは脳まで回転するので、絶対に眠くなりません。何か自分の頭で考えて情報を発信しているときは、自然と脳が活性化されます。親としては子供に考える力を生かせようとすると、自然と教育の熱心になりがちです。その結果、黙って言うことを聞かないという心になりがちです。確かに黙って言うことを聞かなければならないこともあります。世の中のことをまだきちんと理解していない子供は親の言うことを無条件にしない方がスムーズです。しかし、そういう従順するのも問題です。従順ですなことはいい子に育つように思いますが、これも問題です。何でもはいはいと言っているのは考えているようで頭は毎回していません。親の言っていることを全てのみにしているだけで不利になっています。親の言うことさえ聞いていればそれでいいと思い、自分の頭で考えるようになります。子供に考える力を生かせるなら黙ってないで言いたいことを言いなさいです。悪いときは黙って頷き聞きますが、日本では不明点ならば積極的に尋ねる理由です。黙っているだけではありません。できるだけ子供に発言をする機会を与えましょう。気になることや言いたいことならばどんどん発言させることです。内容は何でも構いません。学校であったこと、悩み、将来のこと、疑問に思ったことなど何でも結構です。自分で発言する機会は自然と考える機会になります。時には親と考えや意見の差に激しい言い合いを交わすこともあるでしょう。よく考え、よく話すことはそれだけ脳を良くさせているということです。すると子供は話をすることはいいことなんだと、会話に対して脱走印象の差でよく話をすることを育ちます。たくさん話をするから発言も良くなります。考える力なしに積極的に自分の考えを表現できることへと育つのです。子供には黙ってないで言いたいことを言いなさいという。考える力、周りの子供を育てる30の方法。その19。なぜ子供は話したのか。大切な初心を忘れていませんか。今、大人であなたは生活の大半が知っていることで知れていることでしょう。このような一体感に、ぜひ言葉を自在に操ることができる。見ないかもしれません。買い物した、電車の乗り方、仕事の段取りなどすでに理解している。口にするのは、食べたことのあるようになり、経験することのほとんどが以前にも一度、見たり、理解したことがあるでしょう。すべて完全とは言いませんが、世の中の内容を概ね理解し、知っているようなものです。そういうことです。だからこそ、落ち着きがあります。大人が落ち着きのある理由は、大きな経験量です。しかし、理解では感動が小さくなっていることでもあります。身の持ち物様のものをすでに成り切ってしまっている。そんな大人や親も先生の子供を見ると、会社でうるさい子供たちが理解できなくなる場合があります。大切な初心を忘れていませんか。子供はどうでしょうか。まだ経験量が少ない時期です。子供はなぜ走るのか。見たり聞いたりするものがすでに成り切ってしまっているからです。初めての言葉に心が揺れるとき感動しています。大きな感動で大笑いしたり立ち回ったりして落ち着いていられない。この曲から中で表現している姿です。あなたも早く昔子供だった頃を思い出しましょう。何もかも初めて経験していることになったことはいつもはしゃいでいたことでしょう。幼稚園から行った頃、身近に咲いていた花に興味を持っていた時期があったはずです。今となっては単に花で終わっていますが、子供だった頃は何だろう。綺麗だと興味津々だったはずです。花を触ったり匂いを嗅いだりしたことでしょう。初めて身の内で何か買い物をしたら、どうすればいいのかわからない電車の乗り方。初めて口にするようになり、あらゆることが新鮮だった時期です。感動するときは落ち着いていられません。ついはしゃいでしまいます。知っていることからのことだと知らないことからのことも、親はこの学校に対しておく必要があります。中止内に持ち帰りだと思っていると話があります。中止内に持ち帰りで落ち着きと語るという態度で優しいと語ります。子供は最近の感動が大きいからはしゃいでいます。そんな子供の目線で今からもう一度あなたのお子さんを見てあげましょう。優しい気持ちになることでしょう。はしゃまる子供を単にうるさいなと思うのではなく、感動している子供の気持ちを理解してあげます。当たり前の話になりすぎました。当たり前とは笑っていますが、子供になりについてつい忘れがちな初心です。あえてここで再認識としてご紹介させていただきました。今一度子育てをする中に初心に帰る意味でもここでお話ししたかったのです。子供が話した気持ちを理解する。考えるから周りの子供を育てる30の方法。その10。うるさいと言うだけでは子供の教育にはなっていない。ある日私は久しぶりに風になったので病院に向かいました。病院の待合室で待っているとのことです。平日は大勢の人がその中で子供を連れた親と出会いました。おそらく子供が何かの病気で順番待ちをしていたのでしょう。病院は待たせる時間があります。病院には何か不思議な雰囲気があります。その不思議な雰囲気に子供はどこにしているのか走ったり騒いだりしていました。それこそ本当に病気なのかと疑いながら連鎖です。病院の長い雰囲気が病気を吹き飛ばすほど新鮮だったのでしょう。そういえば私も小さい頃同じような状況だった記憶があります。叫んだり騒いだりするのは子供の仕事です。そんな時です。親は騒いでいる子供に対して言いました。うるさい。それはもう病院中に響き渡ることの大きな声でした。驚いたのは子供だけではありません。待ち合室で待っている人たちも止められないような状況でした。うるさい子供を騙せようとした親の方がうるさいよ。おそらく誰もが子供の中でそう思っていたに違いません。こういうことはよくありがちです。親の気持ちも理解ができます。騒ぐ子供が当たった勢いでうるさいと怒鳴ってしまったのでしょう。しかし欧米でうるさいという言い方は全く教育になっていません。発言に止めない親が怒っているようにえ怒ってしまうでしょう。少しだけ言い方を変えればいい。もしうるさいと言いそうになったら代わりに小さな声で静かにしましょうと言いましょう。言わんとしていることは同じです。ほんの少し言い方を変えるだけですが子供が受ける印象は全く異なります。うるさいという言い方は感情をぶつけているだけですが静かにしましょうと言われることを聞きやすくなります。周りの人たちも迷惑をかけない言い方です。感情をぶつけた教育は嫌で落ち着きのある教育をするようにしましょう。うるさいと言いそうになったら静かにしましょうと言いたい。考える者は周りの子供を育てる30の方法。その11。気分にならせず子供の視線に一貫性を持たせる。子供を教育する上で大切なことは一貫性です。言っていることがいつもバラバラだと子供は親を信じているのか混乱してしまいます。常に同じことを発言し繰り返すことです。そんなことはないだ。これが子育てをしているとなかなか難しいです。例えば約束を破ってはいけませんという姿勢です。親は子供に約束は徹底的にやらないという発言でしています。親の総理は親も必ず約束を破るという姿勢をするのが当然ですね。よく言いがちなのは気分によって心意見を変えてしまうことです。人間は感情の生き物です。その時の感情によって意見を左右することがあります。 機嫌がいいことと悪いことでは考えることも感じ方も発言も異なるでしょう。これは気づかないうちにしてしまいます。親に余裕があることは嘘はいけませんと言います。その一方で親が何か悪いことを考えてひどくイライラしているときがあります。心に余裕がないときはつい焦る気持ちが大きくなり少しなりなぞをついても大丈夫と言ってしまう。この両者は矛盾しています。嘘はついていいのか悪いのか。子供は対応の仕方に困ってしまいます。気分によって意見が変わるのは残念なことです。子供はそういう親を向きます。なんだ、気分によって言うことを変えているな。子供は脱退します。もし気分によって言うことを変えられないならどう感じるでしょうか。気分によって言うことを変えているのか。じゃあ自分も流したときにはスキャッテにしてしまおう。気分に流された発言と行動するようにて子供の気分に流された発言と行動するようになります。言うなって言って嘘を軽くやってしまうようになります。子供が気分に流されず一貫性のある発言や行動ができるかどうかは親が知っていたことで本当に身につきません。親がそういうところを見せることで子供に伝わります。気分に関係なく一貫性を保てる教育ができるかどうかです。いつも言っていることが同じというのは安定です。気分に流されず信念の参考になることです。ここが親の器を見せることになります。簡単なようで難しいところですが、ぜひとも心がけるようにしましょう。気分に流されず知性に一貫性を保つ。考える者は周り子供に育てる30の方法。その順に、一貫性を保てないときは理由をつけて絆を合わせる。子供に知っているときの損は一貫性ですが、やむなく一貫性を保てないことがあります。そもそも一貫性を保てない状況です。なぜこういうことが起こるのかというと、時や場所に応じてその時の対応も変わってくるからです。一貫性が大事と分かっていても、無事したことを言わざることができないように願います。例えば、喧嘩をしたらすぐ謝りましょうという指摘があります。喧嘩をすればすぐ謝るのはいいことですね。しかし、本当にすぐかどうかは時や場所の状況によります。相手の状況によってしばらく様子を見ることも必要です。そういうとき、親は今謝るのはやめなさいと言います。親としては時と状況に応じていったつもりですが、子供は混乱します。すぐ謝るという指摘と今は謝ってはいけない無事なぶつかるからです。指摘とはいえ、なかなか難しいですね。こういうときは理由をつけたり、こういう理由から後にしましょう。理由をつけることで子供は謝ることと思います。理由を言うことで無事しているような親は自然に一貫性を保てます。だから、こうしましょうね。という理由があれば、子供は一貫性がないような指摘も理解するようになります。この理由が大切です。なぜ今はいけないのか、しては、いけないのか理由を聞くことで一貫性がないような対応の指摘を合わせることができます。状況によって最も良い対応が変化することを教えます。理由とは対応の判断基準です。親が指導した理由を手に子供も自分で判断できるようになり、状況に応じて行動できるようになります。指摘の一貫性を保つのは難しい場面がありますが、必ず理由をつけるようにしましょう。理由をつけて指摘することは臨機応変に行われるようになります。状況に応じて対応が変わることは必ず理由をつけて説明する。考える者は周り子供に育てる30の方法、その13、信用される人間に育てる2つのポイント、約束を守ることと嘘をつかないこと。あらゆる人間関係は信用の上に立っています。友人の話を聞けるのは相手に信用があるからです。信用がないと相手の話も信じられなくなり、人間関係を築くことができなくなります。信用があるからこそ話している内容を真面目に聞きます。逆にあなたに信用があると相手から話を真面目に聞いてもらえるようになります。ではもし信用がないとどうでしょうか。これは大変です。時間を決めて待ち合わせができません。言うことは全て伺います。仕事にならないのはもちろん恋愛も友人関係も大変なことになるでしょう。相手を信用できなくなったらもはや人間関係は崩壊です。信用される人間になる。家族でも友人関係や社会に出て取引先との関係も全て信用があってのことです。人間関係は信用に始まり信用に終わります。基本的なことであるなら最重要項目です。信用は目には見えませんが人間関係は信用なことです。ではここからが本題です。子供を教育するときはどうすれば信用される人間へと育てることができるでしょうか。信用されるような子供に育てるのは方法の内容のように思います。しかしそんな2つだけです。1、約束を守ること。2、嘘をつかないこと。これだけでいい。よし、今日からしっかり子供に教えるぞ。親、ちょっと待ってください。もちろん約束を守り嘘をつかないように教えることは大切です。親が子供に教えることも大切ですが、それ以前に大切なことはそう言われることです。親が約束を守り嘘をつかないようにすることです。子供は常に親を真似します。親が約束を守り嘘をつかない姿勢を見せることで子供も自然と約束を守り嘘をつかないようになります。あくまで親が先行する形です。この2つのポイントさえ守れていれば子供も親を真似して約束を守り嘘をつかないようになります。約束を守り嘘をつかないようになる。考える者は周り子供に育てる30のこと、その14、いい質問だねという言葉は質問を求めると同時に質問者も求めている。中学生の頃、授業の話を聞いているとわからないことが出てきました。気になったので、周りで先生に質問するとこんなことを言われました。いい質問だね。声を上げると嬉しく感じます。いい質問だねと質問を求めているだけでなく、そんなすごいことに気づく生徒も同時に求めていることになるからです。そういうことに気づくなんて素晴らしい。あなたはいい問題意識を持っているね。口出しはいませんが、そうしたニュアンスが伝わってきます。つい私もありがとうございますと言ってしまいました。嬉しく感じて先生に何か求めてもらえたような気になります。子供が親に質問してきたら、可能な限り言ってあげましょう。いいところに気づかないと。子供は嬉しくなり、親の返事を真剣に聞くようになるでしょう。いい質問かどうかは大した問題ではありません。子供が疑問を持つことは素晴らしいことですから、すべてに対していい質問だねと言えるはずです。もっと認めてもらいたいという気持ちが湧いてきます。さまざまなことに対してさらに疑問を持ち始めることでしょう。質問している人がいいところに気づかないと褒めてやる。考える者は周り子供に育てる30の方法、その15、どこがわからないのと尋ねれば問題のことは見なせる。伝統がわからない。自分は伝統に向いていないのか。伝統を見なせる子供の悩みの親御さんは多いことでしょう。子供ができないと言って投げたとき、親としてはもっと頑張りなさいと言います。頑張れば精神論です。応援しているようで応援になっていません。頑張るのは子供でも十分に分かっていますし、頑張っている気にならないません。ではどうやらいいのでしょうか。どこがわからないのと尋ねてみればいい。解決を導くべきです。子供の力でわからなければ親も一緒になって協力してあげましょう。子供の知識や知恵ができないなら親がサポートしていきます。なぜうまくいかないのか。どうすればうまくいくようになるのか。どうすれば解決するのか。できなければできるようになることはあるはずです。親の協力が加われば大抵のことは解決するはずです。子供のレベルに応じて我々まできちんと指導です。分かるようになったという感動があると子供は自分からどんどん勉強を始めます。子供に希望を満たすことが大切です。うまくいく方法さえ分かれば子供はまた行動を始めます。分からないことを一緒になって考える。考える者は周り子供に育てる30の方法、その16、歩くペースを2分の1にすれば発展は2倍に増える。子供を参考するときのペースはどうなっていますか。親が手を引っ張って子供のペースでやりていませんか。歩くスピードが速いとたくさんの風景を見るときに多くの発展があるように思います。子供のためにもいいのではないかと思います。子供にとっての普通のペースを子供はどう感じるでしょうか。見るものと気持ち悪いものなど初めてのものが多いので、一つ一つの日数の時間がかかります。散歩のペースをもう少しゆっくりにしてみましょう。10分で歩けるときなら15分かけて歩いてみましょう。ゆっくり歩くので移動距離は短くなります。しかし、ゆっくり歩く方が多くの発展があることに気づきます。大人でさえゆっくり歩くとたくさんのことに気づくことができるはずです。時間の余裕がないことで、周りの様々な景色に注意を向ける余裕がないからです。道端に咲いている花に気づく。青空を眺めながら歩くことができる。空を飛んでいる時たちに気づく余裕がない。歩くペースを2分の1にすれば歩ける距離は短くなりますが、発展は2倍に増えます。歩くスピードがゆっくりになることと発展が多くなります。一つ一つをゆっくり見て、かかる感じ、自分のペースで物事を考える余裕がないです。大人のペースで歩くのではなく、子供のペースで散歩をしましょう。多くのことを発展して、子供の成長に対応です。子供のペースに合わせゆっくり歩く。考える者は、周り子供に育てる30の私の実感は何も大きな魚がありました。今は大きくてなくなってしまいましたが、当時は大国でした。春になれば立派な魚が満開に咲きます。春には家族が生まれる花の様子の公園になっていました。その魚もしばらく、ただ花が散り、間もなく夏を迎えると、次は先輩の姿になりました。大きな魚の一杯に全然なき、大声になります。そうと言ってもいいことのうるさいことです。目の前にある魚の木にたくさんの全員がいるので、よく何も使って全部を捕まえていました。問題が起こったのは、捕まえた魚の中に入れた次の日でした。あれほど元気でうるさかった全部の子供が花の中で死んでいます。生きながらいたとしても、ほんの数日。実は、父の中にいる時間は5年から7年となりますが、青春になってからは1週間ほどしか生きられない私はその時生き物は最後には死を迎えることになります。あることで元気に備わっていた線が距離も動かなくなります。実家は今になります。セミに限らず、彼女を帰るとんどお金も整えました。川にはなんと財源さえいただけです。夏には夜から船が整わっていました。動物園の中に実家のあるようでした。大きな虫を持って、社員に入ってくるライオン昆虫たちを捕まえました。捕まえては旅に出ましたが、最後はみんな同じでした。必ず死んでしまいます。私はそれを見てどんどん残されたような気持ちになりました。昆虫たちを捕まえては必ず最後には死んで動かなくなる。自分もいつかそうなるのか。自分の育成を見たしました。生きているということは最後には必ず死を迎えるということ。死にたくないよ。いやだ。私は怖くなって親に知らずに泣きわめたことがあります。子供なら絶望を感じました。生きていることは素晴らしいですが、その反面必ず一切手口に怯えていました。数多くの昆虫たちの死を見ることで昔から死についてよく考える状況になりました。必ず最後には死ぬ。今この瞬間でもその意識は変わりません。たくさんの昆虫たちの死に触れたことは素晴らしいことでした。しかし昆虫たちの死の瞬間から大切なメッセージを受け取ったりしました。 現実をしっかり生きてほしい、生きている時間を大事にしてほしいというメッセージです。さらに、若い時から生きることについてはよく考える性格になりました。どういう人生を送ればいいのか、どのような生き方が望ましいのか、考えた末に見つけたのは自分が好き方でした。自分が好きなことをして自分が輝く、輝いた自分が他の人を照らし、他人にも喜びを与える、太陽のように自分が輝く理想的な生き方を見つけました。ハッピーライフスタイルでも生徒を信じてくれる文章が多いですが、実はそうした経緯があります。いつまでも差はありませんが、死ぬまでハッピーライフスタイルは続けていくつもりです。多くの昆虫たちの使用を見つけたため、生きている時間の貴重に過ごしていきたい気持ちがより強くなったのです。昆虫たちの生徒、考えるしか、周りの子供に育てる30の方法、その18、物やサービスが溢れることがないとは限らない。今には都会にはない昆虫や大自然に囲まれる環境がある。都会と田舎、子育てにはどちらの環境がいいと思いますか。一般的に考えると、田舎より都会の方が物やサービスが溢れているので、子育てに有利に働くと考えることでしょう。物やサービスが揃っていれば、子育てもしやすく、質の良い教育が受けられると思います。しかし、必ずしもそうとはありません。確かに都会には多くのサービスが集まり、都会にもいいところがありますが、田舎にもいいところがあります。すなわち、昆虫と自然との出会いです。それが田舎だからこそ、やる貴重な経験です。何もない田舎とはいえ、実は数多く存在していることがあります。それは田舎からこそ、やる経験をたくさんの町に増やさせてあげましょう。私は子供たちにはできるだけ昆虫たちと触れ合いを進めています。たくさんの昆虫たちと触れ合うことで生徒を実感してもらいたいからです。生き物は動きます。生きるために耐えますし、ここに正した恐怖を見せます。人のようにおしっこもしますし、糞もします。そうした一生懸命に生きる様子を見て、子供たちはコンクリートの世界というのはない、高さを感じるようになるはずです。生き物は最後には必ず血を迎える。人とは違い、昆虫の色は大変短いです。多くの昆虫たちの血を学びにすることで、子供たちでは触らない貴重な経験ができるに違いません。昆虫だけではありません。植物も同じです。昆虫とは違い、機械ではありませんが、植物も生きていることに変わりません。水を吸って太陽の光を浴びて、次の世界の場面を残します。最後は変わります。これは人と昆虫の植物も同じ生き物としての営みです。物やサービスが欲しいならでも、その代わりの植物を昆虫ならではありませんか。物やサービスが溢れているか、昆虫や自然に溢れているか、たったそれだけの違いです。どちらの環境でも生かしないです。昆虫や植物など多くの生に触れることで、どうしたではならない貴重な経験ができるに違いません。今育ちであることを恥じる必要はありません。堂々と子供を育ててあげましょう。今育ちを喜ぶ。考えるから、周りの子供を育てる30の方法、その19、日記をすると何か子供のペースの結果が良くなる理由。日記をする人は僕に低い。色々なのはそういうデータがあります。事実、私の祖母も日記をする習慣がありましたが、70歳で死ぬ最後まで全く動けることはありませんでした。家中の突然まで我が物のようにはっきりした話し方で、記憶も意識もはっきりしていました。その祖父には毎晩就寝前、日記をする習慣がありました。何歳も日記があり、昔の日記を見ると、なんと私が何かその記憶まで残っていて、驚かされたことがあります。そんな昔から続けていたのか。生まれる前何十年も前から一日も欠かさず続けていたのかと思うと、言葉を失います。まさに尊敬です。日記をそんなに続けられる人はそういうものではありません。その日から自分の前から様子を知るのは不思議な感じがします。私は1980年の7月7日の月曜日、夜中に参りました。日記によると生まれた人はまず市内沿いで病院に駆けつけた様子が綴られています。その後、祖父や祖母が車に乗って病院に駆けつけたそうです。生々しい記憶が残っており、すごく印象深い文章でした。一方、日記をつけない祖母は70代に入ってから負けてしまいました。昔は積極的に愛することが少ない文章で、家で実行していることが多いそうでした。そもそもそういう性格でした。日記は頭にいいと昔からよく言われます。なぜかというと、祖父を流す行為だからです。ボケというのは昔を思い出せなくなるということです。思い出す習慣がなくなるからです。私たちの日常には普通に暮らしていれば思い出す機会がたくさんあります。人と会った時、名前を思い出す。仕事に対しようとする時、仕事内容を思い出す。買い物でデパートに向かった時、買おうとしていたものを思い出す。普通に暮らしていると思い出す機会は数多くない記憶力のデータを防ぎます。しかし、足腰が弱ってしまうと現象になり、部屋でじっとしている時間がなくなります。部屋でじっとしていると刺激も入ってこない時間もなくなり、同時に思い出す機会も少なくなります。脳神経は使っていることは強化されますが、使わない部分は衰弱します。思い出す機能を使わなくなったため、脳の思い出そうとする機能も弱ってしまいます。日記をすると絶対に起きないわけではありませんが、脳に刺激を与えることは確かです。脳は使えば使うことを強化されます。強化するためにはどんどん使うことです。そこで子供に日記をする習慣ですもん、まだ昔を思い出す方です。頭が柔らかい時に昔を思い出す機会が習慣ならば、思い出すために脳神経が浄化されます。昔を思い出す機会が浄化されると、テストに覚えたことも思い出しやすくなる。その結果、テストの結果が良くなります。脳が柔らかいとこそ、過去を思い出す機会を頻繁にすると、それだけ脳が柔軟に対応しようとします。特に子供は毎日新しい発見の連続ですから、日記のネタも続きやすいことでしょう。どんどん日記を書かせて思い出す機会を増やしましょう。日記は脳を鍛えるためになるのです。日記をする習慣を持たせる。考えるしか、周りの子供を育てる30の方法、その30、過去にあった出来事を思い出すことで子供は落ち着いた性格になる。日記を続けるのは難しいです。毎日習慣として定着させるためにはかなりパワーが必要です。どうしても日記は頭に合わない。人によっては日記を続けられない人もいることでしょう。大丈夫です。日記が難しいなら日記の代わりになるようなことをすればいい。実は日常の中でも日記書いた方があります。昔を思い出しながら会話をするということです。旧友と久しぶりの再会を果たした時、友人と昔話に話したことがあります。日記をつけているのと同じです。昔を思い出しています。親は子供に以前にこんなことがあったねという話をしてみましょう。自分の力では思い出せなくても親から覚えていると刺激されたことがきっかけで過去の出来事を思い出せるはずです。昔旅行に行った話、以前に笑った話、以前に読んだ本の話、昔にあった出来事を会話に乗り込むことで子供は思い出す機会を作ります。しかもそれだけではありません。過去にあった出来事を思い出すことで子供は落ち着いた性格になります。過去の自分と比べて成長している自分に気づけるからです。また逆に成長できない部分も見つけるなどして反省を促すこともあります。当時はつらかった出来事も時間を置いて考えることで客観的になったり冷静になったりして記憶に触れるでしょう。たまには昔を思い出し成長を確かめる機会にするのはいい刺激になるはずです。昔を思い出しながら話をする。考えるしか周りの子供に育てる30の方法。まとめ。その1、子供の質問に答える。その2、いつも40分早く子供と一緒に買い物に行く。その3、社会勉強をするために子供とデパートに行く。その4、子供が落ち込んでいる時は食品売り場に連れていく。その5、材料を指定する際から追加料理を指定する際に入れるやつ。その6、子供の中にあった全てを早く帰る。その7、面倒を見つけるのはやめる。その8、元々している時間はトレーニングの時間だと考える。その9、難しいニュースは子供のために親が翻訳をする。その10、生き物を買う。その11、赤ちゃんができる理由を質問された時は結婚したら自然とできると答える。その12、テレビのニュースを見て危険の様子を伝える。その13、休日の朝食はバイキング形式のところへ食べに行く。その14、普段はだらしていても知っている時は真面目な話をしゃべる。その15、真面目な話をする時は真面目な顔で話しゃべる。その16、怖いやすいガスのことを伝わせる。その17、投げる子に伝わる。その18、子供には黙ってないで言いたいことを言いなさいと言う。その19、子供の話しゃべる気持ちを理解する。その20、うるさいと言いそうになったら静かにしましょうと言いたい。その21、気分にならさず自然に感性を保つ。その22、状況に応じて対応が変わる時は必ず理由をつけて説明する。その13、約束の前に嘘をつかないようになる。その14、質問してくる人がいいことに気づかないと褒めてやる。その15、わからないことを一緒になって考える。その16、子供のペースに合わせてゆっくり歩く。その17、昆虫たちの生徒を中心から教科書ではならないことを学ぶ。その18、稲妻たちを喜ぶ。その19、日記をつける習慣を持たせる。その30、昔を思い出しながら話をする。